恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。私たちはできればこの人生何の悲しみ、苦しみ、困難もない、毎日楽しいこと、愉快なこと、嬉しいことの連続だけだったらと望みます。しかし残念ながらそのような人生はありえません。今どんなに平穏無事であっても、愉快な毎日が続いていたとしても、必ず逆風があなたを悩まし、悲しみに襲われ、辛い戦いの日々、寂しい別れの時を経験させられます。先週のまさにこの礼拝の真っ最中、私は牧師生命に関わるピンチに襲われていました。愛がなければのメッセージに入った途端でした。突然お腹に猛烈な痛みが襲ってきたのです。それが次第にさらに強くなり、寄せては返す波のような波状攻撃となりました。油汗が全身に流れ、ついには吐き気まで催してまいりました。主よ、助けて。必死に祈りながら、顔は普通のように装いながらメッセージを続けました。しかし、これは最後までとても耐えられそうにない状態で、もしも礼拝に酒井先生がおられたら、即講談を降りて事情を説明し、少し間を持たせていただきたいと思ったのですが、おられません。なんとかメッセージが終わり、献金の賛美の時間になって、とても立っておれない状態でしたので、椅子に座らせていただきました。こんな日に限って、礼拝が終わっても、お二人の挨拶があり、最後は主の祈りの賛美練習と続きました。聖歌隊の賛美の時にはもうメタメタの状態で、気がついた方はいるかと思いますが、とてもとてももう歌っておれない状態でございました。なんとか終わると、皆さんと挨拶をする暇もなく、2階に駆け上がっていきました。喜んでください、間に合いました。昼食の時間帯にはもう皆さんとお食事をする時間もなくて、ただひたすらうなっておりました。しかしこのピンチを最後まで耐えさせてくださった主を心から褒めたたえています。いつ何時試練が襲ってくるかわからないのです。エアコンの壁がどうも引き起こしたいたずらだったようです。もう全く何ともありませんので。人生に必ず襲ってくる様々な困難や試練に対して、それを耐え忍ぶことが求められています。そんな忍耐にも二種類あるようです。その忍耐の対象が人である場合、その忍耐のことを今日の主題、寛容と呼ぶのです。その忍耐の対象が出来事やある状況を指す場合には、それを7節の後半、耐え忍びますという言葉で呼んでいるようです。この世で何が難しい、何が辛いと言って、人間関係ほど難しいものはありません。人間関係の問題で苦しみを経験しない人は誰もいないでしょう。我が愛する三つ子三姉妹も、一つのおもちゃを取り合っては、負けた、取られたと悔しがり、床を叩いて悔しがり、泣き叫び、取った相手をかきむしり、 人間関係の困難さ、人生の戦いをまさに勉強させられているようです。コリントの教会には様々な問題がありました。しかしその最たるものは人間関係のもつれやほころびから来る問題でした。その第一は争いでした。教会の中に初代牧師であるパオロにつくというパオロ派と、二代目の牧師であるアポロ先生につくというアポロ派と、アポロが去った後でエルサレム教会から教師が使わされてきたんでしょう。その指導によってやっぱりエルサレム教会の柱ペテロにつくというペテロ派と、いや私はそんな人間にはつかない、俺たちはキリストにつくというキリスト派と、いろんな派ができて、互いに彼らは自らを誇り、相手をけなし、非難する状態になっていたのです。さらには、教会の中で起こった争いが、ついには裁判沙汰にまで発展するということも起こっていました。また、偶像に捧げた肉を食べても良いのか悪いのかということで、教会内に議論が起こり、互いに責め合っていました。聖餐式のあり方についても、それが祝福の時とならないで、混乱のきっかけにもなっていました。またこのシリーズの第1回目で触れたように、聖霊によって与えられた様々な素晴らしい賜物が、教会の祝福にならないで、互いに誇り合ったり、見下げたり、妬んだりするという混乱を引き起こし、争いの種になっていました。私たちは、そんなコリント教会の状況を見ると、なんていうことだ。それでも主の教会と言えるのか。教会はもっと愛にあふれ、喜びにあふれ、平和に満ちたところであるべきではないかと憤慨するかもしれません。私たちが愛にあふれ、喜びにあふれ、平和に満ちた世界を夢見るのは決して間違ってはいません。そんな世界が、そんな時代が来てほしいものです。しかし、そんな夢を、そんな希望を現実のこの世界に、また現実のこの教会に求めるなら、それは非現実的なことです。それが非現実的なことであることを知らされるのは簡単なことです。あなたが自分自身の心の中をほんのちょっと覗いていただければ、すぐに悟ることができるでしょう。あなたの心の中に怒りが湧き上がることはありませんか？怒りに任せて口には出さなくても心の中で呪いの言葉が、裁きの言葉が響くのを聞くことはありませんか？妬みが首をもたげてくるのを感じることはありませんか？あんな人いなければいいと心の中で誰かを抹殺するようなことはありませんか？決して抱いてはいけない汚れた思いや映像を心の中に抱いてしまうことはありませんか？口には出さないが心の中で憎しみや非難やあざけりの言葉が湧き上がってくることはありませんか？あなたの心はいつも愛にあふれ、喜びにあふれ、平和に満ちた状態でいつもありますか？もしもそうでないなら、私たちはコリント教会を特別視することはできないのです。私たちの本当の姿とは、この隠されている心の中のありさまにあるからです。第一サムエル16-7、人は上辺を見るが、主は心を見る。この心の中の本当の姿を見ておられる主の前に、私たちはすべて汚れ果て、醜く、頭のてっぺんから足のつま先まで罪に侵されているのです。もしも神様が一切の罪を見逃さず、直ちに裁き、滅ぼし、その怒りのハンマーを振り下ろすようなお方であったら、当の昔に私たちは滅ぼされ、裁きを受けて、呪われて、今ここにいないはずなのです。 今日の礼拝の彰子招きの言葉はエレミア哀歌3章22からでした。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。私たちが滅び失せなかったのは、私たちが今もこうやって生かされているのは、主の恵み、主の憐れみ、主の寛容のゆえなのです。パウロは、自分がいかに主の前に汚れた、恐るべき罪人であるか、嫌というほど知らされていました。ですから、テモテ第一の手紙の1章15、16節でこう明かしします。キリストイエスは、罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。寛容ということを考えるとき、まず心の中に浮かんでくるのは、このパウロの言葉です。こんな罪人の私が、滅ぼされ、呪われて当然の罪人の頭の私が、なぜか憐れみを受け、恵みを受けた。それは、こんな私でも救われるのだ、という、これから救われようとする人たち、まだイエス様を信じてない人々の前に、模範ではなくて、見本にしようと、この上ない寛容を示してくださったのだと、パウロは感激に震えながら、この言葉を書いたのです。パウロのこの証は、私たちも自分の証とすることができます。模範でしたら、とてもとても恥ずかしくて、おこがましくて、無理ですと言いたくなるのですが、でも見本でしたら、こんなどうしようもない私でも、イエス様の愛と憐れみによって救われ、永遠の命をいただけるのですよ。だったら、あなただったら絶対大丈夫です。と、人々に希望と安心を与えることもできる見本です。あんたでもクリスチャンになれるんだったら、私だったら大丈夫やわ、と人々に安心させる見本だというのです。テレビ番組のビフォーアフター、女性が大好きになって見てるんじゃないでしょうか。ビューティーコロシアム、うちの家内はあのビューティーコロシアムがだいぶ好きなようでして、あの全く別人のように変わるその姿に本当にですね、もう十分美しいと思うんですが、とても見とれています。しかし神様は私たちをまさにそのクリスチャン版として、この世の人々に見本として置いておかれるというのです。他の人から誤解され、侮辱され、抽象され、根も葉もない噂話を流され、見当外れの非難を受けても、それを寛容な心で受け止め、聞き流し、許し、忘れることができますかと問われたら、皆さんどうですか。私は、はいと答える勇気はありません。そんなことを言われると、すぐに弁解しよう、反論しようという思いになります。言い返してやりたい。相手の間違いを認めさせ、それ以上に相手をギャフンと言わせてやりたい。土佐の人間である私、異国僧の私は、まさにそういう性質を持っているのです。いや、もっと些細な、どうでもいいことにこだわり、気分を害し、怒りを抱え込んでしまう自分がいることを、 私は知らされています。昔の話ではなくて、ほんの最近の出来事です。やっとそのトンネルを抜け出すことができましたので、今日、家内に無断で紹介するんですが、先月、我が家は炊飯器を買い替えました。これまでずっと長く使っていた炊飯器は、炊きたては問題ないんですが、少し時間が経つと、臭い匂いがして、とても我慢ができなくなってきました。いろいろと調べ、比較して、素晴らしい機能を持った新しい炊飯器を、インターネットの価格 .com の最安値で買い求めました。第1回目、胸弾ませながら食べました。それが実に私好みの硬さで美味しいのです。良い買い物をしたと満足していました。ところがです。そのうちに炊きたてなのにあれと思うような状態なのです。あのもちもちした私好みの感触が消えてべったりしているのです。そこで家内に聞きました。どうしたの？最近のベタベタしてるけど、すると家内のお答えです。ええ、私好みの柔らかさにしようと挑戦してるの。その瞬間です。私の中で何かがポキンと折れました。神の器として勝利に次ぐ勝利を挙げていた預言者エリアは、イゼベルの一言葉でポッキンと折れてしまいました。そんなポッキンが我が家のイゼベルの一言葉で起きてしまったのです。頭ではいいじゃないか、ご飯の硬さなんて、柔らかいご飯に耐えるのも愛だよ、笑って済ませようと、そんな小さいことにこだわるなと語りかけ分かっているんですが、折れてしまった心はなかなか元に戻りません。なんと2週間、ずっと憂鬱な気分が続いたのです。ほんの些細なことで許せないとこだわり、ごめんね、柔らかいご飯を好きになるよと言えない頑固な自分。それは自分でどうしようもなくて、悶々と不機嫌な状態で2週間もいる自分を見せつけられました。その間ずっと以前に礼拝説教で皆さんに語った不機嫌は罪だぞという言葉を自分に浴びせながら、しかし不機嫌が止まりませんでした。コロサイ3章13節、互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。主があなた方を許してくださったように、これこそが私たちが互いに忍び合い許し合うことができるための根拠です。寛容さを持って他の人々に接することができるのは、この主の許しの大きさを知らされること、それが秘訣なのです。イエス様はその生涯をかけて病の人々を癒し、飢えた人々を満たし、悲しみの中にいる人々を慰め、ただ与え尽くす日々を送られました。しかしそんなイエス様が人々から受けたのは拒絶でした。誤解でした。あざけりでした。罵りでした。裏切りでした。妬みから来る殺意でした。そんな仕打ちを受けながら、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福をもって応えられたのです。それが極限まで表されたのが、十字架に首で打ち付けられる際に、その口から漏れた祝福の許しの祈りでした。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。 この彼らとは誰ですか？イエス様を十字架で殺すようにと動いた当時の宗教家たち、民の指導者たち、ヘロデや、実際に裁いた総督ピラト、刑を執行したローマの兵隊、周りで嘲笑い、罵った群衆たち、裏切った弟子たち。それだけではなくて、2000年の時を超えて、この現代の私たちをも含む彼らなのです。許せない。あの人だけは、あのことだけは、どんなことがあっても許さない。忘れないと息巻いている私たちのその真上から、父を、彼らを、横山幹雄をお許しくださいと祈られた、その祈る言葉がシャワーのように降り注がれているのです。許さない心、あの人のことだけは、あのことだけは、しかし、イエス様の言葉、マタイ6章14、15節の言葉は、恐ろしいお言葉です。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父も、あなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父も、あなた方の罪をお許しになりません。恐ろしい言葉です。これほどの許しを私たちは受けながら、もしも許さないなら、もしもいつまでもそれを根に持つなら、あなた方の父もそれを許さないというのです。教会は今、ベビーラッシュが訪れています。今月、お二人の方が出産を間近に控えています。ぜひ祈ってください。小さな命が次々と与えられることほど嬉しいことはありません。そして教会に子供たちが群れることほど大きな祝福はないのです。しかし、それは同時に大人たちに寛容であることが求められているということもぜひ同時に確認しましょう。喉元すぎれば何とかで、自分の子供が小さい時には、その子供が賑やかであったり、元気に動き回ることで、周りの人々に本当に気を使っていた。そのことをすぐに私たちは忘れてしまいます。寛容という主題で、先日の朝日新聞の憲政人語に、興味深い文章が掲載されていましたので、ちょっとその全文を読ませていただきます。幕末から明治にかけて、日本に来た欧米人の多くが、この国を子供の楽園と見たのはよく知られる。例えば英国の旅行家イザベラ・バードは、これほど自分の子供に喜びを覚える人々を見たことがないと紀行文に綴った。大森貝塚の発見で知られる、米国の動物学者モースは、日本ほど子供が親切に扱われる国はないと感嘆している。我が子に愛情を注ぐだけでなく、世の中全体が子供を大事にし、寛容でもあったようだ。そんな昔と比べて、気の毒になる投書を東京の声欄で読んだ。ある母親が8歳、3歳、1歳の3人を連れて新幹線に乗った。東京駅で降りるとき、年配の女性から、うるさいのよあんたたち、と吐き捨てるように言われたそうだ。もう申し訳なかったと思いつつ、もう家族旅行はしたくないという気持ちが押し寄せてきたという。別のお母さんも、我が子が赤ちゃんだった頃、何が辛かったかといえば、泣き声などが周りに迷惑をかけているというストレスだったと書いている。中には親子ともどもしつけの足りない場合もあろう。親はほったらかし、子はしたい放題。 だが多くの親は周囲に気を使い、くたびれ果てる。不機嫌な視線を意識して神経をすり減らす。詩人の高田敏子さんに、幼い女の子の靴を歌った詩がある。大人の疲れた靴ばかりの並ぶ玄関に、小さな靴は置いてある。花を飾るよりずっと明るいと結ばれる。夢膨らむ靴を履いて、幼子も夏に出る、旅に出る夏休みである。思い出に大人の寛容を添えてあげたい。実に素晴らしい文章です。新幹線ならずとも、教会でも、小さな子供を持つ母親、父親は、神経をすり減らしがちです。私たちは議論の末に、親子ともどもに神様の前に出る、この形式の礼拝を選択いたしました。子供を締め出した、大人だけの厳粛な礼拝よりは、子供も一緒の、少々賑やかでも明るい礼拝の方が、イエス様は喜んでくださり、主の御心にかなっていると確信して、この形になりました。もちろんそのためには、親は子供をしつけ、工夫を凝らしながら、この1時間余りを耐えられるように努力することが求められますし、まだ十分に訓練ができていない子供たちのために、子供の部屋が用意されています。しかし、子供の少々の泣き声や、おしゃべりや、動きは、礼拝を明るくし、生き生きとさせてくださる素敵な飾り物だと捉えよう。それが私たちが申し合わせてきたことです。花を飾るより、ずっと明るくする効果が、子供たちの存在にあるということを、私たちはぜひ覚えたいのです。ぜひ、大人の寛容を礼拝に添えるように、私たちも努力しましょう。私からすれば、子供の泣き声よりは、はるかに大人の居眠りの方が、礼拝の霊的な雰囲気を壊しています。しかし、そんな大人の居眠りにも寛容を示しながら、子供の存在を教会挙げて喜ぶものと、ぜひなりましょう。お父さんお母さんが、赤ちゃん子供たちを連れて教会に喜んでくれるように、そのストレスを共に担い合い、また寛容を示し合いましょう。愛は寛容です。そんな愛を熱心に追い求めましょう。お祈りします。天のお父様、あなたの私たちに対する、この上もない、驚くべき寛容、忍耐を、この朝を覚えて感謝をいたします。どうか私たちが、どれほどあなたの忍耐によって、寛容によって、許され、憐れみを受け、今日、ここまで生かされてきたかを、深く覚えることができますように、主の忍耐が私たちの救いであることを、どうぞ覚えさせてください。そんな驚くべきあなたの寛容に、救いをいただき、生かされながら、いつまでたっても、自分には寛容で、他人には本当に、厳しい裁きを行ってしまう、私たちの矛盾した心をどうぞ許してください。どうか、あなたの寛容、それを私たちの心の中に、お与えくださるように、互いに寛容を示し合うことができますように、教会の子供たちの存在に心から喜びと感謝を抱きながら寛容を示し合うことができますように、必死の思いで子供たちを育てている若いお父さんやお母さんに温かい目を持って寛容を示し合うことができますように、この教会が子供たちが群れることを喜びとする、そのことを選び取った教会として、ますます私たちに寛容を与えてください。家族の間で、友人の間で、会社で、学校で、どうぞ私たちの 寛容を学ばせてくださるように、あなたの父を帰ろうお許しください。この祈りに、その許しに今日も生かされ、あることを深く深く知らされて、今日またそれぞれのところに使わされていきますように、どうぞイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。